高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根美代子です。今回は第10回チャンスは二度やってこないをテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
人生にはチャンスが巡ってきたと感じる時があるんですが、もうちょっと待ってから、まだ準備ができてないとちょっとためらってダメにしてしまう人も多いのではないでしょうか。そこで高嶋さんは、チャンスをものにできる人ってどういう人だと思われますか？
チャンスは、チャンスと気づかれないからものにできないわけですよ。
まず
みんなね、すごい周りにいっぱいチャンスがあるのに、チャンスだと思ってない、気がついてない、だからものにできないで、ものにできる人っていうのは、チャンスをチャンスだと見抜ける人、もうそれだけですよね。
まずそこ、
二度とやってこないって言うけど、同じチャンスはやってこないけど、他のチャンスはいっぱいやってくるんですよ。もうしょっちゅうしょっちゅうやってくるんだけど、みんなチャンスがないなってぼやいてるじゃないですか。あるじゃんそこにみたいなそういう感じですよね。
なるほど。それってなんで鈍っちゃう人もいれば、またそういう敏感な人もいるんでしょう？
見てないからですよ。自分にチャンスがやってくるだなんて思ってもいないんですよね。
あ、そっかそっか。
自分の価値を認めてないっていうか、自分にはそんなチャンスどうせやってこないと思ってるから、やってきても気がつかないんですよ。でも全ての人に平等にチャンスって絶対やってくるから、自分にはチャンス絶対やってくると思って探してる人にはいっぱいチャンス来ますよね。気がつくから、なんか自分にはチャンスやってこないやって思ってる人は、まずそこ変えないと気がつけないですよね。
そっか、口先でね、そういうこと言ってても、まず自分にはそんなことありえないって思ってたら、何も始まらないというか、
なんかやりたいなと思う時に、こうなったらいいなっていうような言い方をする人は、いいなだけどどうせ無理だよなっていうのが後についてるんですよ。でどうせ無理だよなと思ってたら、目の前をチャンスが行き過ぎても見えてないから、全然気がついてないから、あいつはもう俺は運が悪いみたいに終わっちゃうけど、だってそのチャンス見過ごしたのはあなたでしょっていうことですよね。
なるほど。そうすると高嶋さんは、じゃあチャンス来たみたいな時にガッてこう掴むっていうことが、慣れてるって言ったらおかしいですけど、そういう、見分ける力があるかと思うんですが、それってどうすればそうなれますかね？
それっていうのは、自分が何したいかが明確なわけですよ。私の場合は、何を求めているかって分かっているので、いつもいつもチャンスはないかなってキョロキョロして探しているわけじゃないですか。で、自分からね、探して動いてもいかないと、チャンスが向こうから自分の懐の中にやってきてポロッと落ちるなんてことは絶対ありえないので、やっぱり周りにはいっぱいチャンスあるんだけど、自分が一歩踏み出さないと、自分の家の中にこもってたら、外に車が通っても何色の車か見えないじゃないですか。それと一緒で、一歩踏み出さないと見えないことなので、の簡単なその一歩だけですね、違いは。
そこを踏み出すか踏み出さないか、
で、あとは一個のことに固執しないで、私はこれをやりたいと思っていることの付随するいろんなこと、これもあれもこれもやりたいって欲張りなんて、いっぱいあるんですよ。で、そういうことに対してたくさんのことに目を向けているんですね。だから今これを一番やりたいことじゃないけれども、これをやっといたら何かの役に立つだろうと思うことは、もうとにかく今すぐやれなんで、やっとくんですよ。で、そういうふうに積み重ねてやっといたことが増えていくと、チャンスって倍々ゲームみたいに増えてくるんですね。で、 そんだけ本気で取り組んでると周りの人も話持ってきてくれますし、うん、よりチャンスが来やすい状態になるっていうところなんですよ、うんうん、だからチャンスがチャンスかどうか見抜けるっていうのは自分がどれだけそのことに対して意識を向けてるかどうかだけなので、うん、向けてなかったらなんか自分は何の努力もしなくても神様がポトッといい、うん、いいことを起こしてくれないかなと思ってる状態だとやっぱ見抜けないですよね。
そうですね、そういうのだと、うん、できるだけいい子にしてよっていう風に働いて、うん、そのいい子は何かっていうと謙虚であんまり目立たないけど、うん、まあ人知れずいいことをしてるけど、うん、なんかあまり、ね、注目されないみたいな。そうそう、そんな、
そうだとやっぱりチャンスつかめないですよね、うん、やっぱ掴むっていうだけあって自分から言って掴み取らなきゃいけないわけですから、うん、待っててもダメですよね、
うん、そうですね。あとなんかまたこういう言い方もあれなんです。今消費社会なんで、うん、お金を払えば、うん、何かそれに値するものが自動的に手に入るって思ってる節が、
ね、
まあ私ももちろん含めてあるんじゃないかって思うんです。
そうですね。それは大ありですね、うん。子供たちもそうですよね。そ、うん、んなのお金出しとけばいいじゃんっていうところですよね。うんうん、でもお金出しても出しても身につかないものっていうのは自分の知性とスキルなんですよ。うん、でそれがない人にチャンスって絶対絶対やってこない。絶対です。
そうですよね。知性とスキルはお金を出しても身につく。そうですよね、うん、学校にねいろいろ資格を取るっていうので、うん、通い詰め資格マニアみたいな人とかもいますけど、うんうんうん、でそれでまあ本当に取ってる人ももちろんいますけど、うん、まあ初級レベルでこう、うん、
取れない人の方が数多いじゃないですか、うん、で私実は資格なんか何も持ってないんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
で、運転免許はあります。それぐらいしかないんですけど、私はあんまり資格に興味ないんですね。で、なんでかっていうと、うんうん、資格試験って暗記勉強なんですよ、はいはい。あれって暗記さえすれば誰でも取れる。うんうん、でも、その資格を持ってることによって、そのスキルが身についてるかどうかっていうと身についてないんですよ。うんうん、だから何の役にも立たない、うんうんうん。で、資格があると就職できるとか、資格があると、お給料にプラス何万円割増しされるとかって、うん、資格を持ってくることによってこう得られるメリットって、何らかの会社とかに属した、うん、そこの決めたルールに従ったことでは、うんうん、資格って役に立つんですけども、私は人に指図されるのは大嫌いなんで、まあ、何らかの会社に属して資格を取って、それをなんか収入アップのプラスにしようっていう考えはなかったので、うん、最初からもう資格は取らない、うん、でそのスキルを身につけたいと思ったら経験からじゃないと絶対身につかないのでやってみる、うんうんうん、でもちろんペーパー勉強も大事なんですよ。大事なんですけど、資格を取るための勉強って結局暗記勉強した後、うん、資格取って2、3年したら忘れちゃうんですよ、うん、絶対それずっと覚えてられる人いないから、うん、そしたら忘れちゃう、どうせ忘れちゃうことにそこまで時間をかけるよりかはもっと身のなることに時間かけようと思うので、うん、私は資格は追わないんです、
うんうん、なるほど。
でこういうふうに役立てようっていうプランがあって取らないと、うん、ただ資格マニアであれもこれも取っとけば役に立つだろうっていうことだと、うん、多分かけた時間に対して得られるものがすごく少ないと思うんですね、
う
ん、
そうですね。
でなるべく少ない時間でなるべく多くを得たいっていう私もまあ欲張りなんで、うん、だそうなるとやっぱ資格はいらないかなっていう選択になって取らなかったんですけど、うんうんうん、
なるほど。なんかこう資格を取るっていうことにすごく一生懸命になってしまうと、さっきもちょっとお話ありましたけど、ある一つのことに固執しすぎて、うん、見えなくなってしまうこともあるかも
ですね。そうですね。その資格を取ること自体が目的になっちゃうんですよ、うんうん、でも本当は資格を取りたいと思うのって自分の違う目的のためにその資格が必要だから取るわけじゃないですか、うんうんうん、だからその目的がすり替わらないようにしないと、うん、で確かに近くないよりあった方がチャンスは巡ってきます、うんうんうん、だけどじゃあどんなチャンスなのかっていった時にそれが自分に本当に欲しいものなのかどうかをちゃんと見極めないと、うん、だって1個の資格取るのに2年とか3年とか勉強するわけじゃないですか、うん、膨大な時間ですよ。その時間本当にそれを勉強して得たいものなのかどうかをちょっとちゃんと考えないと、すごく時間のロスが、ね、寿命は決まってるから、うん、 3年かかる資格を10個取ったら30年ですよ。
そうですよね、うん、単純に考えても、うん、もう人生がそう終わってしまう。
それでいいんだったらいいんですけど、うん、私は嫌だったので、うん、やめました。
なるほど、うん、そうですね、まあ、自分のセンスですよね。なんかこうそういったものに自信を持つには、そういったなんか資格とかで鎧武装するんじゃなくて、一旦ちょっとそれを取り払ってみて、こう感覚的に、あ、うんうん、という何か、
ね、そう鎧武装ですよね、うん、結局ね。だから自分に自信のない人の方が資格取りたがる傾向はあるかなと思うんですけど、うん、資格何にもなくても自分の体一つ頭一つで勝負できるぞっていうぐらいでいないと、うん、やっぱりすごくでっかいチャンスっていうのは掴めないですよね、
うん、そうですね。あ、そっか、自分はそれに値するっていう気持ち、まあ、そのね、自分でこう方言しなくても、うん、心の中で思ってるって、ね、そうそうそう、あの
人に言わなくていいんですよ、もちろん。あのそんなこと言って何この人って感じですからね。自分で自分をちゃんと認めてるかどうか、うん、その自分で自分を認められるだけの努力をこれまでしてきてるかどうかですよね、うん、
そうですね。やっぱりそういうことがある人にとって、あのチャンスっていうのは転がっているものになるということが、
うん、もうあの石のようにゴロゴロ転がってますよ、うん、どれをつかむかだけの選択の問題なので、うんうん、そういう風になれるまでに自分を磨くところからですね、
うん、なるほど、うん、チャンスを逃すっていうことの一つに、あの、なんでしょうね、もうちょっと待ってから、もうちょっと完成度を高めてからっていう風にこう足踏みしてしまうっていうことがあると思うんですが、うん、高島さんはやはりそれはちょっとナンセンスだとお考え。
そうですよね、うん、それもやっぱり自信のなさだと思うんですよ、うん、で普段から何があってもいいように準備しておくっていうのも大事だし、うん、で準備がまだあの不完全であってもチャンスが来たら先に掴んで、うん、もう掴んだその1秒先からあの準備をどんどんどんどんすごいスピードで進めれば間に合うからね、うんうんうんうん、だからあの準備できてから次の機会にみたいなのは本当にあのもったいないことですよね、うん、同じチャンスを二度とやってこないから、うんうん、次の機会に行ってたら次の機会ないですよ、うんうん、だから、準備できてなくても、うんうん、準備がまあ2割3割しかできてなくてもまず掴む、やってみる、うん、で後から準備をあの埋め合わせるみたいな、うん、そういう風にやらないとチャンスはつかめないんですよね、
うん、なんかこう、うん、自分をこう本当燃えてないとダメですね、人生って。なんか
あ、それはもうそうですよ、うん、だってもう人生諦めてもこのままね、何事もなく穏便に暮らせばいいやと思ってたらそんな何もやってくるわけないですからね。
そうですね。あとやっぱり今の社会ってまあいろんな問題があるにしても、まあ、普通に衣食住がある程度揃って、まあ、安全に移動もできるわけじゃないですか、うんうん、外国って言ったら、ね、その衣食住を持ったよりそのちょっと村外れ行ったらなんか、ね、
そうですね、
なんかこう危険な目に遭うとかっていうところもあるわけですけれど、うんうん、でせっかくそういうね、それこそチャンスですよね、そうですね、見逃しがちな、
うん
うん、それは大事かなとお話を伺ってすごく思いました、うん、はい。チャンスが来たら、それを見つける感覚と、あと自分にはそれは値するという気持ちを養っておくことが大事だと言えそうです。高島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書、告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。
また、高島美里の新講座、賢いライフプラン講座第1回、どうなる2011年、これだけ変わる社会の常識の収録を、ユーストリーム渋谷スタジオにて、7月15日金曜日に行います。ご見学は無料で、来場者プレゼントもございます。ご自宅のパソコンからも収録風景をご覧になれますので、詳しくは番組ホームページ、もしくは iTunes で番組と一緒に配信されている PDF をご覧ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。